発酵兄弟のコージートーク。この時間は24日日曜日、イオンモール甲府昭和で行われた公開収録の模様をお伝えします。
発酵兄弟のコージートーク。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵デザイナー小倉喜楽です。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たち3人が得意とする発酵を切り口に、発酵食品の話や発酵の思い出から、いろんな役立つ豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今日は台本なしで全部言えたね。
さすが妹、しっかりしてる。
2年やってるんで、
う
ん、
はい、素晴らしい。
ということで今日はですね、このイオンモールさんでやるわけなんですが、うんうんうん、今日はこれはどうしてこういう公開収録の件になったんだっけ。
今日はですね、 YBS ラジオが FM の開局をしたお祝いで、なんとイオンモールで収録しております、
うん、それでこんなに人がいっぱいいるのね、
はい、
皆さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、すごい、ます、
公開収録っぽいね。
はい、
拍手今まで入ってなかったもんね。
入ったことないからすごい嬉しい、
は
い、
うん、じゃあ今日も楽しい話をしていきましょう。
はい、
それじゃあ今日は何の話をしますか。
はい、今日はせっかくなので甲州味噌のお味噌のお話をさせていただこうかなと思います。
お客さんの中で甲州味噌って何かって知ってる方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。甲州味噌とはどんな味噌か。
はい、
あ、
なんと、
あ、これ、あれ喋りがいがあるね、
はい、
だいぶ本業が味噌屋なんですけどもうちメインで甲州味噌というお味噌を作ってます。で、皆さんお味噌って材料が大豆と麹とお塩でできます。で、お味噌って白味噌、赤味噌ってあるんですけど、味噌は仕込みたては全部白いです。なので長く置いとくと赤味噌になります。で、もう一つ分け方がありまして、麹の種類によって味噌の呼び名が変わります、
うん、
で、どういうことかというと、大豆と米麹とお塩を使うと米味噌になります、
はい、
大豆と麦麹と塩を使うと麦味噌になります、うん、東海地方で食べられている大豆を麹にするお味噌が豆味噌といって、大豆自体を麹にするお味噌です、うん、で、甲州味噌はじゃあ妹、その中のどれになるのかな。
はい、今話した米味噌も麦味噌も豆味噌も麹を1種類しか使わないんですけど、甲州味噌は米麹と麦麹、2つの麹を使うすごく珍しいお味噌になります。
はい、皆さんここいる、ね、お母さん方もいっぱいいらっしゃいますと思うけど、お味噌汁作りますよね、いつも。で、まあ、お味噌って実は日本中で味が違うんですよ。で、この中で九州出身の人とかいると分かると思うんですけど、九州ってそのさっき麦を麹にして作る麦味噌っていうのが多いんですけど、すっごいね、甘いんですね、うん、
色もね、ちょっと薄いですよね。
そうなんです。それでなんかいっぱい具沢山にしておかずみたいにして食べたりするんですけれども、沖縄とか九州だと。で、今度逆に、すごい上の仙台の方とかね、宮城の方とか行くと、今度はすっごく深く熟成した辛いお味噌になるんです、うん、九州の麦味噌と仙台味噌を比べると全然味違うんですね、
う
ん、
全然違う。
で、そういう風に和食も結構ね、だんだん味均質化してるとは言われてるんですけど、お味噌はですね、和食の多様性の象徴という風に言われていてですね、うんうんうん、で、その中でいろんなお味噌あるんだけど、とりわけ甲州味噌はすごい変わってます、
うんうん、そう、米と麦を合わせて使うのも珍しいんですけれども、プラス皆さんよく食べるおほうと郷土料理と地味噌が残ってひもづいてるっていう地域は実は山梨ぐらいなんですよね、うんうん、
でもなんでその2つの麹を入れることになったんですか。
まあ、お味噌というのは歴史的にひも解いてみると、すごいね、発達したのが戦国時代なんですね。お味噌って大きな戦争をしましたよね、日本中で。で、その時に軍隊が何万人とかって移動するわけですよ、
うんうん、
で、移動するときに問題になるのはご飯どうすんのって話なんです、漂流食、兵たん、ひょうたんですねをやるときにですね、お味噌がすごい大事だったんです。腰からお味噌を吊るしてこう持って行って、うんうん、戦場に赴いたときに、うん、そこにある植物、作物とか あの歴史によると鳥とかを捕まえてね、獣とかを捕まえてお味噌汁にして食べてたっていうのがあって、あの保存性がすごくいいので、うん、お味噌ってね戦争に大事だったんですね。でその時に、はい、山梨で有名な武将といえば、
武田
信玄、駅前にいるよね。
うん、いる。で武田信玄はあの戦も強かったんですけど、実はその食べ物とかね、その、うん、戦ねプランを作るのが得意だったんですよ。でそこで農業改革とかもいっぱいやったんですけど、その中から生まれていったのが甲州味噌だというふうなことが言われています。山梨のさ地形を、うん、僕あの山梨、もともと山梨生まれじゃないんですけど、山梨に来た時びっくりしたのが、平らな場所ないでしょ。
ない
平らな場所ないからさ、お米があんまり作れないさ、
うん、うんうんうんうん。
で昔って山梨ってどんな感じでその畑やってたの、田んぼとか。
あ、二毛作といって、夏の作物は米を取って、その裏作で大麦とか小麦を作っていました。
うん、うん、で甲州味噌って
大麦を入れるんですね。
ということは
二毛作の米と麦を土地がないので効率よく使ってできたのが甲州味噌の始まりです。
うん、でこのシステムを作ったのが武田信玄なんじゃないかというふうに言われているので、
言われてます、
うん、だからなるべく効率よくたくさんのお味噌を作るためにできたのが2つの麹を混ぜるっていう、山梨の気候風土から生まれたお味噌なんじゃないかなというふうに僕は思ってます。ちなみにどんなふ
う
にここでは甲州味噌って食べられてるんですか。
やっぱ一番多いのはほうとうにしてもらったり、あとはやっぱお味噌汁が多いんですけど、普段お味噌買うときってそんなにお味噌の種類って意識して買う方ってそんなにないんじゃないかなと思って、なのでもし今日イオンさんに売ってると思うんですけど、お味噌買うときに、まあ、甲州味噌って書いてあるものもあると思うんですけど、裏を見てもらってね、大豆、米麹、麦麹、塩って書いてあるものが、まあ、2種類の麹が入ってるお味噌なので、
そんな甲州味噌ですが味の特徴はどんな感じでしょうか。
そうですね、あの発酵食品って混ぜ合わせると相乗効果ですごい美味しくなるんですよ。なので2種類の麹使ってるから旨味がすごく多いです。で麦が入ってるので香りが芳醇ですごい食欲をそそるので、僕はまあ作ってるっていうのもあるんであれですけど、すごく美味しいお味噌だと思います。で色がちょっと濃いめなので野菜いっぱい入れると合うかなという気がします。
僕全国回ってお味噌のコレクションみたいのをねしてたことあるんですけど、あのね、山梨のお味噌がすごい珍しいのは作る時に麹を仕込むというのがすごくちょっと製法的にと珍しいんですね。まあ普通のお味噌ってできたお味噌を混ぜて合わせ味噌って言うんですね。なんだけど山梨の場合はできた味噌じゃなくて作る時にもうすでに2つ混ぜるっていうところがすごく不思議なところで、ちょっとそれの具体的な話をちょっとしてみてほしいんですけど、
お味噌って出来上がったものを混ぜても仕込む時に合わせても同じ種類のカテゴリーになるんですけど、うちの場合というか甲州味噌のもともとの発祥は仕込む時に混ぜて作っているんですけど、なんでそういう風にしたかっていうのは僕の推測なんですけれども、混ぜて発酵させた方が味が複雑味が出て美味しいっていうことがあると思います、
うん、
で出来上がったもの同士で混ぜると味を作りやすいんですけど、発酵してる時の米と麦との作用が起こらないのでウルトラ C が起こりづらいっていうか、
ちょっと味がのっぺりするんだね。
そう、だから出来上がった味噌を混ぜるよりも一緒に発酵させることによって発酵食品独特の普通じゃありえない化学反応が起きるっていう気がします、うんうん、でさらにうちの場合大きな木桶で仕込んでるので、木桶に対しても菌がいっぱいついてて米と麦の2つの種類の麹を混ぜているのでさらに複雑味が増して、うん、手前味噌って言葉がですね、あの各家庭で作るお味噌が味が違うよっていう意味も含まれてるんですけれども、うちのお味噌の場合だと木桶一つ一つで微妙に味も色とか香りとか違ってくるんですけど、それのさらに味を決めるのが2種類一緒に混ぜるっていうところなんじゃないかなと思います。
めっちゃ複雑ってことだね。
そう、めっちゃ複雑、う
ん、すごい面倒くさくないそれ作るの、
うん、
いやぶっちゃけあの実家戻った時になんでこんな大変な味噌作ってるんだろうと思ったんですけれど、武田信玄が食べていた時代からずっと続けられている食文化なのでちゃんと継承していこうという、うん、
ちょっと味噌屋の娘どうなのこのこういう伝統的なお味噌をずっとやってると、うん、まあなんか分かりやすいその出汁入りお味噌とかでもないじゃない、
はい、
使うにはそんなに便利じゃないんだけど、うん、まあ僕見てる限りすっごい地元に愛されてるじゃん、
はい、
その辺ってやっぱりなんかこう一緒にお客さんっていうかこうお味噌作る人と一緒にこう育ってきてる感じってあるのかな。
あとやっぱこう味噌 DNA みたいのをなんか持ってるような気がしていて。
味噌 DNA、
はい、なんかすごい
あんまり聞いたことない DNA だけど、
う
ん、
どこに入って
る。なんかみんな多分すごい自分の味噌はこれだみたいなのをなんか汲み取る DNA みたいのがあって、うんうんうん、例えばお母さんの作るお味噌汁の味噌が変わったら分かっちゃうみたいな、
うん、
結構それは子供が多くて、
うん、
例えばお母さんが新しくうちでお味噌を買ってもらったら、あれ味噌の味変わったね、美味しいねってこう子供が言ってくれるっていう話をよく聞くんですけど、うん、なんか本当にうまい味噌が分かる味噌 DNA が日本人にはあるんじゃないかなっていうのは、うんうん、
とりわけこの山梨のところにもあるってことですね、
うんうん、だからあれでね、本当にうまいっていうかその自分に合うのが
分かる、そう合うのが分かって変わるとなんかそのセンサーで分かっちゃうみたいなのはあるような気がします。
僕も日本全国で食育のあのワークショップとか講座やってるんですけど、最近ね若い人はねだんだんお味噌汁作らなくなってきていて、で若いお母さんに聞くとお味噌汁作りませんっていう人が 3,4 割ぐらいいます。でその中でやっぱりね、僕たちがまあ山梨でお味噌汁っていう時って本当にお宝刀みたいなね、ああいう複雑な味を思い浮かべるんだけど、今のなんか若い人のお味噌汁の味って結構ね食堂で出てくる定食についてくるあれで悪くないんだけど、あれって実はその何回も沸かし直しをしちゃうんだよね、うん、
香り飛んでますよね。
そう台所で、だからそういうものを、まあ、それはあんまり僕悪く言わないけど、うん、本当のお味噌汁の味とちょっと違うもので、
うんうんうん、
そういうものがこうちょっとえぐくなって酸っぱいものっていう風になっちゃってるから、うん、山梨のこの甲州味噌ってさ、すごい甘みもあるし、
うん、
味のコクもあるし、
うん、
すごいなんかバランスいいじゃない、
うんうん、あと今の時期ってやっぱ根菜、お野菜がすごく美味しくて、うんうん、白菜を入れると白菜の甘みとお味噌の甘みでお味噌汁すごく美味しくなるので、うん、季節のね野菜で楽しんでもらうのが一番簡単でいいかなっていうのは思います、
はい、お味噌汁を朝作って簡単なご飯炊くだけで一食になるので、ぜひ味噌汁を作ってもらいたいなと。で最近読んだ本で土井さんという料理家の方の一汁一菜っていう本を読んでですね、もともと味噌汁作ってたんですけど、さらにですね味噌汁作るのをなんか大事なことだなと思いましたし、それさえ味噌汁さえあれば食事が完成するので、ぜひ面倒くさがらずにお味噌汁を作ってもらいたいなと思います。
じゃあ今日は甲州味噌の話をしたんですけど、山梨には甲州味噌という地味噌があるので、まあ、そのことを少しでも覚えてもらえると嬉しいかな、そしてお味噌汁を作ってもらえると嬉しいです。
じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。発酵兄弟の甲州トーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません。
また来週。
また来年。
また来年。
また来年。良いお年を。
良いお年をありがとうございました。
ラジオ番組もよろしくお願いします。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。